TSC 五条の今夜はポーッ。皆さんこんばんは。16時を回りました。 SSC シェアハッピーラジオ TSC 五条の今夜はポー、皆さんに1ヶ月分の元気勇気チャレンジのパワーをお届けするトークと、マイケル・ジャクソンの曲を中心に70年代から90年代の曲を織り交ぜてお届けする番組です。私パーソナリティのタクちゃんこと津田拓也です。
イエーイ、タクタクタクちゃん。はい、同じくパーソナリティのミカミカミカちゃんです。
はい、ミカちゃんよろしく。
はい、よろしくお願いします。この番組はレインボータウン FM88.5MHz よりお届けしております。
はい、今日はね、まあ、レギュラーの師匠三平師匠こと西川さんがね、ちょっとお仕事の都合で
急にね、お仕事入っちゃったね、
コロナでね、仕事が延期になったりキャンセルになったりするんだよね。
大変だもんね今ね、
まあ、それで今日はね2人でやらせていただきたいとね、はい、思います。では早速マイケルの曲を紹介してください。
はい、今日お届けするマイケルの曲は1992年リリース、In the Closet。
はい、
はい、これね、西川さんからこれはぜひ言ってくれっていうメモを私し預かっております。
のその理由は
読みますね、マイケルの曲の中で一番エロい曲、もう西川さんこれ絶対言いたかったんだよね。
さすが下ネタ親父、
ね、もう、はい、とアルバムデンジャラスからのシングルカット、フランスで1位を獲得、曲調は R&B、エロい曲、そこがうずけば愛部が必要なのに人々はそれを隠しているという内容だそうです。
学校でもね、あの映像はね、ダンスの映像はかっこいいよね、
かっこいいよね、
かっこいい感じ。
私はこのナオミ・キャンベルが大好き、すごいかっこいい、
ね、2人ともすごいいい体してるし ね。
でもマイケルはなんかエロくないんだよね、私から見たら、
まあ、ダンサーの体だからね。はい、じゃあ、はい、
それでは聞いてください。マイケルで In the Closet。There's something I have to say to you. If you promise, you'll understand. I cannot contain myself when in your presence. I'm so hungry. Touch me. Don't hide our love, woman to man.
シーコジの今夜はポー。
ただいまお届けした曲はマイケル・ジャクソンの1992年リリース In the Closet でした。続いては背中をポーのコーナーです。このコーナーでは研修講師のタクちゃんが皆さんの背中をちょっとだけ押すテーマを選んでお話をしていきます。
はい、今日はねタイトルというか、まあ、テーマは、まあ、新しい時代というか ちょっとねそういうことを感じるような出来事がここ数年結構あってですね、あのね僕ね、うん、テレビ持ってないのでテレビは見ないんだけど、う
ん、あるあってて見ないんじゃなくて持ってない
んだ、もともと持ってないのでテレビは見ないんだ。でも、うん、なんか紅白歌合戦ってあるじゃん年末に、うん、その紅白歌合戦が終わった後に娘から、うんうん、まあ、話聞いたりとか映像送ってもらって、うん、後藤さんこれ聞いたことあるとかって言われたのが、うん、マフマフって知ってるかい？
知らない。
知ってますねえ、マフマフっていう、まあ、ちょっと中性的な、うん、だ声だけ聞くと女性みたいな声してるね、女性みたいな声してるんだけど、
ね、
男性なのよ。ほでね、あの命に嫌われているっていうタイトルの曲で、うん、紅白歌合戦に去年出てるの、大晦日に。
いやいや、命に嫌われている
タイトルなの。
すごい題名だね。
うん、ほでね、
うん、
いやそれで驚いたのが、うん、その俺はさ知らなかったから、
うん、
そのマフマフっていう人が作った曲なのか、うん、あるいはマフマフの曲を歌ってると思うじゃんか、
うんうん、
それがね、うん、よくよく聞くとね、
うん、
YouTube とかでさ、
うん、
この曲歌ってみたとかっていうのでアップしてる人いるじゃん。
よくいる
人の歌を、うん、例えば俺が昔の桑田佳祐さんの歌を歌うとか、うん、それを歌ってそれをアップして YouTube、
ね、
うん、に投稿してる人いるでしょ、うん、
いるいる。
つまりねまふまふさんってそういう人なんだよね、うん、
へえ。
だから自分の歌じゃないのよ、
持ち歌はないんだ。
あ、他の人が歌って作って歌ってる歌なの。それ、うん、でマフマフさんっていろんな曲を歌ってるわけ、人の歌を、
うんうん、
それでその命に嫌われてるって曲を歌ってアップしたところ、うん、それがすごい再生回数になって、
うん、じゃあその曲を作った人
じゃないんだよ、
歌ってる人は別にいるんだ。
そうそうそう、本家はいるわけよ、
うん、
でそれをの曲を使って YouTube でアップしたその歌い手が、
うん、
紅白に出てるわけ。
本家の人は有名じゃないんだ。
いや有名なんだけど、じゃあ、うん、でももうそのマフマフの方が話題になったわけ。要はで他の歌も歌ってるんだけど、うん、もうすごいね、再生回数何百万とかになってて、でその人が出てるっていうのでさ、
うん、
まずびっくりしたのね、
うん、
本人の曲じゃないのにっていうのと、もう一つは当然ながら個人でやってることなので、
うん、
事務所に所属してるわけじゃないわけよ。
ああはいはい、
わかる。
素人さんってこと？
まあまあ、だから何をもってしてプロっていうのかわからんけど、
うん、
もう金はもらってるだろうからさ、当たり前だけど、うん、そんだけ再生回数稼いでんだからさ、
うんうん、
だからただし事務所というものに所属してるタレントではないってことなのよ、うん、普通芸能界っていうのは、
うん、
レコード出そうと思ったら事務所に絶対入らなきゃいけなかったじゃん、かつては、うん、
昔はね、
うん、ほであのレコード会社さんと一緒になってレコード作ったり、CD 出したりしてたわけでしょ、
うん、
全然そこじゃないとこから登場してきてるわけで、その前からさあったのがさ、うん、うっせえうっせえうっせえわって去年か一昨年流行ったじゃんか、うん、
流行ったね、
あれだってさ、
うん、
レコード会社が出したわけでも、
うん、
事務所に所属してるわけでもないでしょ。
そうなんだ、
本人が自宅で歌って、うん、自分で作って、うん、自分で全部やって、
自宅で歌ったの？
そうそう、自宅なのか自分のスタジオ持ってるのか知らないけど、まあ、でも、うん、個人だよ、
個人なんだ、
個人がやって、
うん、
それを YouTube にアップしたらあれだほど大ヒットしたわけで、
うん、
何が言いたいかというとさ、うん、難しだったらさそういう活動をするのには必ず組織というものに属さなければいけなかったわけです、
うん、そうだね。
でレコード会社の意向とか、うん、事務所の売り出し方とか、うん、自分は本当はそういうことをやりたくないけど、そうじゃないとレコード会社がレコード出さないぞって言われて、うん、いや例えばバンドとかでさすごい尖った曲歌ってたのに、
うん、
急に売れ線の曲を歌ったりするじゃん、うん、バンドとかで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
じゃないと出してくれないから、うん、そうじゃない売れないよって出さないよって言われちゃうから、うん、曲げなきゃいけないじゃん、
己を殺して、
うん
うん、
組織本当はやりたいこととはちょっと違うことで、うん、だからそういうのバンドをよく解散したりやめたりしてたでしょ、
うんうん、
自分たちの本当のやりたい音楽じゃないとかさ、うん、ところが今もう個人でやれるからそんなことを聞かなくてもいいわけよ。
自分のやりたいようにできるんだ。
やりたいように自分でやって発信できるから、
うん、
でそれでヒットしたりするわけですよ。
なるほどね。
そういう、まあ、そういう意味で言うとアーティストにとってはすごくいい時代なのかもしれないね、
うんうん、そうだね、
うん、であとはさ生きる道がやっぱりこう今の時代ね、例えば吉本の芸人さんで言うとさ、うん、宮迫さんっていうのがさ、うん、吉本を辞めたじゃないか、うん、
なんかトラブルがあってね。
で昔吉本辞めたらね、昭和の頃なんてもう、うん、もうダメだよ、もう干されたみたいなもんで、うんうん、二度と浮き上がれないよ芸人の世界では、
うんうん、
でもさ今は YouTube って道があるじゃないか、
うん、
YouTuber で成功してるじゃないか。
そうだね、
オリエンタルラジオの中田さんとかにしてもさ、
すごいよね、
キングコングの西野さんにしてもさ、
うん、
吉本じゃなくてもさやれるじゃないか、うん、っていうことはさもう個人の時代になってきたんだと思うんだよ、うん、よりね、
組織にお願いしなくても大丈夫になったんだ、
うん、ただしね、
うん、
その分組織にいたら楽な部分もあって、何かあっても組織が守ってくれるよね、
うん、
責任取ってくれるよね、
うん、
お金だってそうだよね、芸能人が飲酒運転しました、うん、CM 降りなきゃいけない、うん、そしたら違約金が何億とか出た時に、うん、事務所が肩代わりしてくれるわけじゃんか、
うん、
ところがそうはいかないよね今度は、うん、自分一人でやるということは、いうことはやっぱりその個人でやれるようになってきているということは、うん、プラス責任感みたいな、責任を取らなきゃいけないっていうことを、
うん、
やっぱりあのちゃんと理解してないと、まあ、偉いことになるなというふうに思ってるんですけど、
うん、
これはますます加速していくだろうし、
そうだろうね、
あのさっきねちょっと打ち合わせでミカジンと喋ってたんだけど、
うん、
あの今の時代の進化のスピードはすごくて、今のようなこともそうだし、
うん、
もう価値観だとか、うん、いろんな体制だとかが崩れていく、
そのスピードがね、う
ん、昭和の頃の10年のスピードと違うんだって実際に、
うん、早いだろうね、
むちゃくちゃのスピードで、
あっという間にいろんなことが変わっちゃうもん、うん、
AI でさえ10年後20年後正確に予測できない時代だと言われていて、うん、30年後にどんな世界が現れてるのかっていうのはちょっと、うん、我々が今想像してもね、想像してるものを超えると思う、
想像できないことが起こってるんだろうね、うんうん、きっと
ということはね、あの、うん、それだけのスピードの中で生きていかなきゃいけないということもあるけど、
うん、
俺はね昔はね、うん、もういつ死んでもいいやと思って生きてたんだけど、
暴れん坊、
いやこの時代のスピードの面白さというか、
うんうん
うん、逆にさ30年後どんな世界になってるんだろうっていうにも思っていて、
欲が出てきたんだ、
そうそうそうそうそうそう、うん、この個人がこんだけ自分自由に表現できるようになってきたっていうこともあるし、
うん、
いいこともこれ今までできなかったことができるっていうこともすごくあると思うんで、うん、
あ、じゃあ私たちが老人になる頃はさ、私たちの知ってる老人が諦めてきたいろんなことがあると思う、うん、
ことは
体が
可能かもしれない、
うん、動かなかったりしてさ、
すごく、うんうんうん、
私たちもっとなんかすっごい面白い老人期を過ごせるかもね、
かもしれないね、うん、そのくらいそのデメリットみたいなのもあるだろうけど、
うん、
だけどさ、これからの世界って結構なんかワクワクしてるところもあって、
うん、
ちょっとその世界見てみたいなと思ってるのですけども、
あ、なんかそんな話を聞いたら私も長生きしたくなった、
うん、
するつもりだけど、
ただやっぱり何でも言うけど、この時代ということはその、うん、責任は全て自分が取るんだっていう、ちょっと責任感の希薄な人が増えてるよね、
そうだね、ちょっと他人任せの人増えてるよね、指示待ちの人たちね、
そうそうそうそうそう、だからそういうことを最近ねすごく思ってて、うん、まあこれからも今年2022年ね、始まってちょっと経ちましたけど、
うん、
まあコロナでいろいろ、コロナもねこれねまたいろんなものに影響を与えてるじゃん、
うん、
コロナが完全に収束するかどうか置いといて、コロナの、コロナで価値観いろいろ変わってる部分もあるし、接し方も全然変わってきてるでしょ、
うん、
だからどんな人たちがこれから生まれてくるのかもよくわからないし、
うん、
良くも悪くもね、
どんな人が弱いかもなんかね見えてるよ、見えてきたような気もした、
うん、そういう意味で言うとさ、弱肉強食じゃないけどさ、
うん、
淘汰されるっていうことも強くなってくるのかな、ね、
うん、この時代の
弱いものはなかなかこう生き残っていけないっていうところも若干あるのかなというふうにも思ってますね、う
ん、強く生きていかなきゃ、
はい、
はい、
まあそんなところです今日は、
うん、
はい、
じゃあ長生きしていこうね私たちは、うん、ずっと踊っていようね
ああ、
はい、
はい、では曲を、そうか、ではね、この辺でじゃあ一曲ね書きましょうかね、
はい、
まあ70年代、1970年代から90年代の思い出の曲を選んでここで書けてるんですけども、
はいはい、
リスナーのね、方からもリクエストなどあれば取り上げますので、うん、ぜひ、リクエストしてください、
お待ちしてます、
はい、今回はね、はい、1981年リリースの曲をミカッチンに選んでいただきましたが、うん、どんな曲ですか、はい、ちょっとお願いいたします
はい、1981年リリース、ロスロボス、ロスロボスのラ・バンバ、
うん、懐かしいね、
うん、ね、なんでかっていうと、
うん、
私ね、うちのパパがね、
うん、
ボールルームダンス、 いわゆる社交ダンスを大学時代からずっとやってたのよ、うん、今あの80いくつなんだけど80過ぎまでずっと踊ってたの。だから子どもの頃車に乗って、
うん、
あのずっとラテン音楽を聴いてたの、
うんうん、
なんか私の血にはラテンの血が流れている多分ねずっとあのここで選ばせていただいている曲もラテン系の曲が多かったと思うんだけど
性格もちょっとラテン系ちゃうだけど
うずくのよ、
うん、
はい。
これ映画になったよね。見たよ。そうそうそう、俺映画。
あ、本当、
うんうん、
どんな感じだった。
若くして死んじゃうんだよ。
そう、17歳ぐらいで死んじゃうんだ
っけな。そう、
ね、
映画見た見た、
うんうん、かわいい男の子だよね、うんうん、あのチェッカーズのフミヤ君だっけ、うん、あんな感じのちょっとこう小柄なね、実際はもうちょっとおっちゃんみたいな顔してたんだけどさ、でも魅力的なチャーミングな男の子だよね。
有名な曲だねこの曲はね、
うんうん、それではみんな皆さん盛り上がってください、
はい、
ではロスロボスでダ・バンバ。
50の今夜は
ポ
ー。ただいまお届けした曲はロスロボスラバンバでした、続いてはあなたにポーのコーナーです、
はい、
リスナーからのお悩みの相談やパーソナリティが気になるテーマを取り上げていきます、はい、今日はですねせっかくなのでミカチンにお話をしてもらいたいと思います。
はい、ちょっとね最近出席率が悪いのでね、
うんうんうん、
今日はお話をする機会をいただきました。
はい、
タクちゃんさ、私の仕事ってなんだか知ってる？
富士山登山をする人の、うん、まあなんていうの お手伝いというか、
うん、
そんな仕事かな
三角
ガイドみたいな違う
三角、ね、何年か前まで4年間、うん、富士登山の人のヘルプをするお仕事をしてたんだけど、うん、それがきっかけで今は登山専用の添乗員の仕事をしてるの、
うん、お客様富士山だけじゃないってこと、
うん、富士山だけじゃなくていろんなところを、うん、あの皆さんご案内してるんだけど、
うん、
でもやっぱりね一番好きなのが富士山なの、
うんうん、
でいろんな山に登るようになって知ったんだけどっていうか、うん、私も富士山以外全然知らなかったからね、
うんうん、
そしたらさ富士山って割と簡単な山なのよ。
あ、そうなんだ、
うん、ちょっとイメージ違うでしょ、あの富士山ってちょっと言い方悪いんだけど、うん、ただ高いだけただ距離が長いだけ、
うん、
でもっと危険で、うん、あのもっとテクニカルなことが必要なもっと危険な楽しい山が実はいくつもあるの、
うん、
でもその中でもやっぱりね、富士山って私はすごく好きなんだけど、たくちゃん富士山登ったことある？ない、
うん、
登ろうと思ったことはある？
ない。
ない即答。
山嫌いだ
もん。私もあの海で遊んでたから山はね、
俺は海なんです
よ、うん、そうだよね、あの全然山なんか興味なかったんだけど、ある時登ってみて、一緒に1回しか登るつもりなかったから、一番厳しいところから一人で登ったの、そしたらなぜか楽勝で登れたのよ、でまた数年して登ろうかなと思った時に、こうパソコンでいろいろ調べるじゃん、そうすると今パソコンの両側に広告が出てくるでしょ、でそこに富士山のそういうお仕事の募集の記事が載ってたの、でそれで始めたんだけど、募集して始めたんだけど、これがねやってみると結構面白いのよ、お客さんたちが、なぜかっていうとね、富士山ってさ、どこから見てもなんか上がるじゃん気持ちが、東京からも見えるし、埼玉千葉からも見えるじゃん、
見たらみんな富士山だって言うよね、みんな
新幹線から見えたり、飛行機から見えたらさ、みんなすごい嬉しくなるじゃん、で実はこれって日本人だけじゃなくって、世界中の人が富士山って知ってるのよ、でいろんなお客さんをねこうご案内してて分かったんだけど、一生に一度でも富士山に登れば、その話題で一生食っていけるの。あ、なんか変な言い方だけど、あのいつまでたってもその話題をして生きていけるのよ、あの飲み屋さんとかさ、会社でも給湯室でもどこでも話せるのと、それは海外の人も一緒でね、日本の芸者富士山っていうじゃん、世界中の人がね富士山って知ってるの、だから外国の人とお話をするとき、外国の人が日本に来てお話をする機会とか、自分がどこか外国に行ってお話をする機会にね、ちょっとこうスモールトークで、私あの富士山に登ったことがあるんだって、で実は富士山であの皆さんをが登るお手伝いの仕事をしてるんだっていうと、まあだいたい30分から1時間ぐらい持つのよ、ということでね、あのお仕事をしてる人、またね海外の人とお話をしたいというふうにあの普段思ってる人たちにね、ぜひ富士山に登ってもらいたいなと思っています、でね、そこからちょっと派生して思ったんだけどさ、私たちって TSC50 でマイケル・ジャクソン踊ってるじゃん、で、まあ、私たちダンスのチームを始めてからさ、まあ、いろいろ入ってきたり出たりとか割とあるじゃん。で、私たちとちょっとこうさよならをして、自分たちでこうチームを作ってる人たちもいっぱいいるんだけど、そこではマイケル・ジャクソンではなくって他の人の踊りを踊ってるでしょ、でも私はちょっとそこで考えたわけ、私たちマイケル・ジャクソンを踊ってるから、海外のどこに行ってももしフラッシュモブなんかがあった時にさ、私たちどこでも踊れるじゃん。
まあより知ってるよね、
参加できるじゃん、それね、富士山とよく似てるなと思って、富士山もマイケル・ジャクソンも多分100年経っても200年経ってもどこに行っても通用するのよ。だから私たちがマイケル・ジャクソンを選んだ強みっていうのは、その100年経っても200年経っても消えない、ずっと生きているコンテンツを持ってる、それはね富士山も一緒なの。私たちが
でもさ、そもそもなんでそんな富士山は有名なの、
芸者富士山天ぷらだからじゃない、
高い山はいくらでもあるじゃん世界綺麗だから形が、
あのね、
どういうこと、
姿はどこの山よりも綺麗だと思う、姿は
綺麗だと思うけど、高い山なんていっぱいあるわけじゃんかよ、
世界中にはね。
なんでその象徴みたいなものになったの。
おそらくなんだけど、やっぱりアジアの日本ってちょっとエキゾチックじゃん、でエキゾチックな日本の象徴が芸者さんの着物だったり、美味しい天ぷらだったり富士山だったりするのよ。だから世界中の人は本当に富士山のことを知っているの。
何なんだろうね、
やっぱり、姿が美しいのもあると思うよ。今ちょうど雪の季節だからさ、東京からも富士山見えるじゃん。
富士山って分かんない、霊山なの、霊の山なの、
霊山、あのさ、なんとか山っていうのとなんとか山っていうのがあるじゃん、って何の違いか知ってる？
知らん。
なんとか山っていうのは霊山なの。
あ、そうなんだ、
なんとか山っていうのはただの山なの。だから高尾山 東京に高尾山ってあるでしょ、
はいはいはい、
あそこも、うん、あれも高尾山だから霊山なの。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
これはあの飲み屋さんで使えるネタなので、ぜひね皆さん使ってみてください。
なんかそういうものもあるのかもしれないな。
うん、
なんか日本人の精神的な 何かがあれなのかもしれないね。
うん、
一つね。
もう江戸時代からあの富士講って言って
ね。まあでも北斎だって富士山あんなに書いてるぐらいだからさ。
うん、でその北斎も世界で有名でしょ。
うん、
みんながね憧れる気持ちはよくわかる。
はい、
はい、では今日はね私の富士山自慢の話を皆さんに聞いていただきました。
はい、
はい、ではこの番組で この番組では皆様からの お悩み相談をお待ちしておりますとね、いろんな皆さん悩み事があると思うんですけども、何でもいいです。私たちがもうざっくばらんにね飲み屋で話してるみたいにお話をしたいと思います。その他洋楽リクエストなどもお待ちしております。宛先は、検索してほしいんですけど TSC50 とメッセージの&検索をしてくると、ここに到達できますので皆さん検索してみてください。
はい、お悩み相談とかね送って採用された方には、うん、あの金沢食品というところからねしおり、しとぎをはじめとする納豆詰め合わせも送らせていただきますので、ぜひ、ね、うん、相談してください。
はい、
はい、それではね、そろそろ終わりの時間になってきました。
はい、
この時間は SSC シェアハピラジオ TSC50 の今夜はポーをお届けしてまいりました。
はい、
次回はですね3月13日日曜日16時から夕方の4時からお届けします。
はい、
それでは1ヶ月分の元気勇気チャレンジを皆さんへポー！はい、お届けしましたのは TSC50 のたくちゃん、
みかでした。この番組は金砂食品、ドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リーテールブランディング、
ソフトシェルクラブ協会
ごめんなさい、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。
それでは皆さん次回まで
まったね、バイバイ。